の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発、製造、販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ、がん医療の最前線、がん克服を目指しての13回目、がん診療、最近のトピックス2、遺伝子細胞治療と題して、国立生育医療研究センター生育遺伝研究部疾患遺伝子構造研究室長、内山徹さんにお話しいただきます。聞き手は東京慈恵会医科大学客員教授、ただのりおさんです。
がん診療最近のトピック第2弾としまして、遺伝子細胞治療について国立生育医療研究センターの内山徹先生にお話をいただきたいと思います。よろしく先生お願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、がんの新しい治療法として遺伝子細胞治療が期待されていますが、これはどういうものでしょうか。
はい、遺伝子細胞治療というと言葉は少し広いのですけれども、一般的には遺伝子を細胞の中に導入、または特定の遺伝子を改変して細胞の性質を変えて治療するということになります。遺伝性疾患の場合はある遺伝子が欠損して病気になりますので、細胞が正常に働くような遺伝子を入れてそれで治すということになりますが、がん治療の分野では少し異なってきます。主に今主流になっているのは、患者さんの細胞、特に免疫細胞に遺伝子を導入してがんを攻撃する力を高める治療というものが主体になっています。細胞の性質を変化させるという点では同じなんですけれども、主に標的は病気の細胞ではなくて正常な細胞の方の機能を高めるということが主流になっています。
免疫系を関係するということでしょうか。
はい、そうですね。がん細胞を直接変えるという方法も理論的にはあるんですけれども、現状では免疫細胞の機能を高めるというための遺伝子改変をするということが主になっています。
それが主ですね。はい、ありがとうございます。で、今先生お話しいただきましたけど、実際的に遺伝子細胞治療の方法について、教えていただけますでしょうか。
はい、現在の遺伝子細胞治療、主な方法としましては、患者さんの細胞を一度体の外に取り出しまして、そこに、特定の遺伝子を導入、もしくは改変をしてから患者さんに戻すという方法になります。例えばカーティ細胞が今主流になっています。これはキメラ抗原受容体というがん細胞を特異的に認識するアンテナになる分子を T 細胞に導入をして、それを患者さんに戻すということで、強化された免疫細胞ががん細胞を見つけやすく、および攻撃しやすくなるという、そういうものになります。一方で、がん細胞の遺伝子異常そのものを修復するという治療方法も理論上はありなのですが、実際にがん細胞というのは非常に体内に多く存在しますし、治療の際には全てのがん細胞の遺伝子を変えなければいけないということなので、まだまだ課題が残るということになります。したがって現時点ではがん細胞を治すというよりも、免疫細胞を強くしてがんを攻撃する治療が先に実用化されているという状況です。
なるほど。でそうしますと、免疫の強化ということでありますけど、例えば血液系のがんの場合は非常にそのあたりをアタックしやすいと思うんですけど、固形がんみたいなのに対してはどうすればよろしいでしょうか。
はい、固形がんに関しましては、これ非常に課題がありまして、一つは固形がんの場合は細胞表面に抗原を均一に出しているかというとそうでない場合があります。そういう場合ですと、カーの場合はカーティ細胞の場合はあくまでも細胞表面の抗原を認識するということになりますが、例えば今 T 細胞の T 細胞受容体 TCR を改変して T 細胞 細胞に組み込む TCR-T という T 細胞療法もあります。この場合は T 細胞、TCR 自体は、MHC 人で言えば HLA になりますが、 HLA に提示された抗原を認識することができます。ですので腫瘍細胞内の抗原ももし HLA で提示された場合には、TCR-T 細胞は認識できるということで、現在アメリカの方でですね、承認をされている薬剤が一つあるというような状況になります。
なるほどですね。今おっしゃいました、結局遺伝子改変細胞治療ということになります。
そうですね、
はい、
で、そうい
うことになります。特に主に行われているのはカーティーであるということでありますけど、はい、これカーティーって1回やればもうそれで終わりなんですか？
ですね、はい、カーティー自体は現在、基本的には1回の治療という形になります。で、もしですね、やっぱりカーティー細胞を1回やった時に再発をしてしまった場合なんですけれども、その場合は腫瘍細胞がカーティーから回避するようなメカニズムを持っていたりする可能性がやっぱり高いですので、現状ではやはりその場合は次の治療に向かうという形になります。はい、
そうしますとカーティーについてもう少し詳しく教えていただきたいんですけども、はい、実際的にどういうそのシステムっていうか段取りでこの治療が始まるんでしょうか？
はい、まず現在保険承認されているカーティー細胞の主体は患者さん自身の T 細胞を使うことになります。患者さんの T 細胞をまずは取り出して、そこに、カーは、キメラ抗原受容体といいますが、抗原認識部位は T 細胞受容体ではなくて抗体、 B 細胞が作る抗体の可変領域、そこに、T 細胞の T 細胞内部にシグナルを伝える TCR のゼータ差であったりとか CD28 のような強刺激分子をミックスした人工分子、これを T 細胞に、ウイルスベクターなどで導入をして、体外で増殖させた後に患者さんに戻すというような治療になります。
そう戻された細胞っていうのはその CD28 みたいなものを認知して、それを持っている細胞を叩いていくっていうことですか？
はい、そういうことになります。腫瘍表面に出ている抗原を認識して、それによって T 細胞自体が活性化をして増殖しながらやっつけるという、そういうような状況になります。
そう癌細胞って言いますか、もともとの例えば悪性リンパ腫とかそういった細胞が多いとやっつけられないことなんで、相当多くその T 細胞を作らなくちゃいけないでしょうか？
はい、先生のまさにおっしゃる通りで、やはり入れる量、カーティー細胞をどれだけ入れられるのかというのも治療の大きく影響する因子になると思います。で、やはりですね、やはり患者さんの T 細胞を使うというところがありますので、うんうん、万が一患者さんの T 細胞が疲弊したりしていて、カーティー細胞が増えないような状況であったりすると、その場合はやはり効果が不十分になる場合があります。ですので、そういう意味では、非常に採取した T 細胞の増殖能を保っている、もしくはちゃんと寿命の方が長いような T 細胞分隔に蚊が入るとですね、非常にいいカーティー細胞ができるというようなことが言われています。
そうしますと我々今まではそういった例えば T 細胞系のがんに関しては抗がん剤を使ってやっつけてたんですけど、あんまりやっつけすぎない段階で T 細胞を取った方がいいということですか？
そうですね、T 細胞の場合はまさに先生がおっしゃるように、患者さんの中の T 細胞が疲弊してしまっているとなかなかいいものができませんので、そこがなかなかバランスとしては難しいところだと思います。はい、
でこれは保険修正されたっていうことですか？
そうですね、日本において保険修正カーティーですと、5つ製剤が保険承認されております。現状だと主に B 細胞性の白血病であったりリンパ腫が主体になっておりますけれども、海外の方では先ほど言いましたように、固形腫瘍に関してもですね、どんどん進んでいる状況でありますけど、
ね、将来的に非常に展望がありますね。実際がんの治療っていうと、私は若い頃はやっぱり携わったことあるんですけれども、患者さんがどんどん体力が減ってきて、しかもだんだんと抗がん剤が効きにくくなるっていうことだったんですが、これは一回やればとにかくいいっていうことで、もちろんT 細胞の活性にもよると思うんですけども、かなり疲弊されたっていうか、身体的に衰えた方、例えば高齢者とかでも使えるっていうことでしょうか？
はい、ここはなかなか一言で言えない部分もあるんですけれども、確かに強度の高い抗がん剤、あとは造血細胞移植のような新種の強い治療が受けられない患者さんに対しても遺伝子細胞治療というのは適用になるという場面が多々あります。ただ実際やっぱりカーティー細胞療法であったとしても、患者さんから T 細胞を採取して入れるときには、患者さん体内にスペースを作るためにやはりリンパ球除去の化学 薬療法をやらないといけなかったり、あとですね、カーティ細胞の場合ですと、活性化した T 細胞、体内に戻した後に活性化した T 細胞によるサイトカイン、抗サイトカイン結晶のような症状、あとは場合によっては、アイカンスといって脳に、神経症状が出たりする場合もありますので、やはり実際にやる場合には、全身状態であったり、臓器障害ないかどうかとか、そのようなあたりを検討しながら適用を決めるというようなのが現状です。
なるほどです、はい。まあ、今先生有害事象の話もされたんですけど、はい、実際どういう有害事象はありますか。
はい、今言いましたように、特に、まあ、主流のカーティ細胞療法で重篤な副作用といえばですね、サイトカイン放出症候群、あとは神経毒性アイカンスというものが2つあります。サイトカイン放出症候群ですけれども、やはりカーティ細胞がんを攻撃するために活性化しますので、炎症性のサイトカインが大量に放出されて、発熱、血圧低下、あと低酸素血症になったり臓器障害を起こすということがあります。
いわゆるサイトカインの嵐が出
て、そうですね、はい、あとは頭の方ですね、神経症状も呈することがあります。意識障害や言語障害、痙攣、心鮮などの神経症状をきたすこともあります。あとは、まあ、血小板減少、感染症、あとですね、一つ B 細胞を主要を標的とする場合は CD19 抗原を標的としますので、はい、しばらく正常な B 細胞もなくなりますので、低ガンマグロブリン血症による感染症には注意が必要になると思います。ただ、まあ、一応管理不能というわけではなくて、サイトカイン放出症候群などはトシリズマブやステロイドなどによる管理方法を確立されておりますので、副作用も最小限に抑えることが可能になっています。
はい、ありがとうございます。今大変ありがたいお話を聞いたわけでありますけど、将来の課題とか点もについて最後にお話しいただければと思います。
はいはい、やはりですね、非常に、まあ、有能ながんの遺伝子細胞治療ではあるんですけども、やっぱり課題いくつかあります。一つは固形がんへの適用になります。うん、なかなかやっぱり固形がんに関しましては細胞表面にですね、適切な抗原出していないというような場合もありますので、あとは T 細胞が腫瘍の中に入りにくかったりとか、そういうようなことがありますので、固形がんは一つの課題になると思います。あともう一つはやはり製造期間とコストという形になります。はいはい、やはりですね、多くのカーティの場合は患者さん自身の細胞を使いますので、はい、やはりオーダーメイドという面もありまして、コストというのもやはり普通の治療に比べると高いということになります。安全性に関してもやはり常に課題ではありますが、こちらの方はですね、いろいろメカニズムも分かってきていますので、対処療法もですね、非常に、まあ、確立されてきているというような、
初期に比べて随分そのあたりが緩和されたっていうか、対応が良くなったっていう。
そうですね、副作用に関してもだいぶ分かってきてますので、はい、前もって予防するというような方法も確立できてきていますので、そういう意味ではやりやすい治療にはなってきているというような形になると思います。
はい、ありがとうございます。はい、今日は遺伝子細胞治療について内山先生にお話をいただいたわけではありますけど、大変詳しく、しかも分かりやすいお話、ありがとうございました。
ありがとうございました。
シリーズ、がん医療の最前線、がん克服を目指しての13回目、がん診療、最近のトピックス2、遺伝子細胞治療と題して、国立生育医療研究センター、生育遺伝研究部、疾患遺伝子構造研究室長、内山徹さんにお話しいただきました。聞き手は東京慈恵会医科大学客員教授多田範夫さんでした。
それでは、杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。